毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、あいら市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。さあ、今月も始まりました、丸くなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介し、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターははるかです。今日は三船小学校の家庭教育学級をご紹介いただけるということで、お二人のお母さんたちスタジオにお越しいただいています。まずは自己紹介をお願いします。
はい、私は三船小学校家庭教育学級の中村美穂子です。
はい、中村さんよろしくお願いします。そして
小原麻里です。よろしくお願いします。
はい、小原さんよろしくお願いします。さあ、三船小学校の家庭教育学級、今日ご紹介いただけるということで、年間学習計画書というのを見せていただきましたが、素晴らしい計画書があって驚いているんですが、まず、三船小学校の家庭教育学級、簡単にご紹介いただけますか、中村さん。
はい、三船小学校家庭教育学級は保護者全員が対象で、現在の学級生は118人です。
はい、118人保護者全員が対象ですね。はい、はい、
で今年度は11回の学習を計画しています。
はい、
代表的な学習としては、給食試食会、あと子育てサロン、あと親子料理教室でおせち作り、あと、はい、和菓子作りの体験などを計画してあります。
はい、年間11回もまあまあ多い、ほぼ毎月ペースで親子での活動もあったりと充実してますね。
そうですね、
盛んに一生懸命活動してらっしゃるんだなというのが伝わってきます。そんな中、6月9日家庭教育学級が実施されたということなんですが、この回が各家庭の決まりというテーマだったんですね。どうしてその各学年各家庭で決まりを決めるということになったんでしょうか。
はい、三船小学校では、毎年 PTA の全体テーマというのがありまして、今年度は各家庭の決まりをしっかり守らせるというテーマがあります。でそこで、学年や、年齢に合わせての目標を設定しようということで、最初の PTA で各学年で話し合う場を、設けているという形です。
PTA の全体のテーマ、重点目標というのが各家庭の決まりをしっかり守らせるという重点目標で、1年生から6年生まで各学年で、生活面と保健面とテーマが決まってるんですよね。ちょっとラジオなのでこう絵でっていうか、この表をご覧いただけないのがちょっとリスナーの皆さんにね、ご紹介したいんですが、これ全部読み上げると結構時間かかるので全部はちょっとね今日ご紹介できないんですが、中村さんと小原さんのお子さんの学年でちょっと紹介してねいただこうかなと思います。中村さんは、お子さんは、
私の娘は2年生で、生活のテーマは自分のことは自分でできるようにしよう、保健のテーマが早寝早起き朝ごはんに取り組み歩いて登校しようということになっています。
はい、学級テーマ、学年ごとのテーマがそういうふうに決まっていて、そこから今度家庭で取り組むこと、学校で取り組むことっていうのがまたこう細かく具体的に書いてあるのが素晴らしいですよね。ね、はい、小原さんの方は子供さんは何年生ですか。
4年生と6年生になります。
4年生と6年生、はい、4年生は男の子、はい、女の子、
男の子、
男の子、はい、6年生は
女の子、
女の子、はい、お姉ちゃんと弟くんということですね、はい、じゃあ4年生と6年生ご紹介いただいていいですか、
はい、4年生の生活目標が時計を見て行動できるようにしよう、うん、保健目標が正しい歯磨きができるようにしよう、
はい、
と6年生の方が生活目標の方が家庭学習に集中できる環境づくりに努める、
うん、
保健目標が規則正しい生活を送れるように環境づくりに努めるになっています。
はい、学校とか PTA とかのこういう目標ってあっても、なんかなんだろう、自分のこととしてなかなか捉えられないというか、はい、家庭で一生懸命取り組むって、うん、ごめんなさいね、自分を振り返った時にね目標みたいなのありましたよ、はい、うん、でもあんまこうやってなかったなっていう気がするんですけど、三船小学校話聞きましたと、すごいですよね。それぞれ頑張ってらっしゃる。ちょっとお一人ずつね、あのご家庭での状況をお聞きしたいんですが、中村さんからいきましょうか。はい、はい、中村家の取り組みご紹介いただけますか。
はい、我が家では、2年生が自分のことは自分でできるようにしようという生活のテーマがあったので、うん、まあ、うちはまず学校の準備を自分でしっかりしようと決めました。
なるほど、はい、
で、まあ、であの状況的には、まあ、手洗いうがいとか、うん、まあ、顔を洗ったり歯磨きをするといったような生活的習慣は、うん、まあ、なんとなく自分で言われなくてもできるようにはなっているんですけど、うん、やっぱりあの学校の準備をするとか、まあ、着ていたものを洗濯に出そうとか、そういったことはやっぱり声をかけないと、うん、まあ、放置されていたりとかしているので、まあ、声をかけてやっとできるという感じでした最初は。
はい、これ4月から取り組んでらっしゃるということでいいですか。
そうですね、はい
はい、1学期が終わったあたりでいかがですか、成果は。
はい、あの自分で学校の、まあ、準備ができるように、まあ、次の日に使う制服とか体操服、ハンカチ、タオルなど、あの置き場所を、まあ、改めてこう設置してみたんですね。
はい、
はい、そしたら少しスムーズに、まあ、準備ができるようになったことと、
はい、
あと、まあ、時間割を見て、あの毎日持ってくるものではなくて、まあ、図工の道具など、まあ、たまにしか持っていかないものとかがある場合は、はい、まあ、娘と一緒にもう丸をつけて置くようにしたら、まあ、次の日何々がいるんだけどどこにあるかな、まあ、聞いてきてくれたりとかできるようにはなってきました。
子供も自分で取り組めるように、うん、親がちょっと工夫してあげると、うん、取り組みやすいのかもしれないですね。すごい中村さんいっぱい工夫されてますね。それでやっぱりこう成果が出てます。
そうですね、うん、まあ、一応自分の、まあ、準備を自分でしようというのは、まあ、その場所に意識は、うんうん、まあ、高まってきたようには思うんですけれども、まあ、去年が1年生だったので、1年生の時はやっぱり私が、うん、あのチェックをある程度したりとか、まあ、準備を一緒にしたりとかしてあげていたんですね、うんうん、でもまあ2年生になったので、まあ、自分で頑張ってもらえるようにと思って、自分でさせるとやっぱりあの細かいものなんですけど、まあ、筆箱の中の消しゴムを忘れちゃったとか、いろいろ忘れ物をまあ報告してくれることもあって、うんうん、まあ、でもその困った、忘れて困ったなとか、うんうん、まあ、先生に伝えることができたとかいう経験も必要かなと思って、あ、まあ、助けてあげるんではなくて、あ、まあ、次どうすればいいと思うというようなことを、まあ、話し合うようには心がけてますが、まあ、なかなかうまくいかないこともあります。
子供が困らないと自立しないっていう話を聞いたことがあるんですよ。何でも先回りしてお父さんお母さんがやっちゃうんですよね。
我慢できない、
その方が楽だから親も、うん、ね、子供が自分でして困らないとなかなか自立しないっていうお話聞いたことあるので、中村家の子供たちは自立していく気がしますね。素晴らしいですね。 そうですか。でもあれですね、母としてのそのこう何どこまで口を出すか手をかけるかっていういろんな葛藤もありながらですね、
ついのしたのって声かけようとしたり、ね、でも我慢できないことが多いです、
ね、成長を見守ってなんか褒めてらっしゃるみたいだから素晴らしいですね。そうですか、はい、小原さんはお二人、はいはい、4年生6年生いかがですか。
4年生の保健目標の正しい歯磨きができるようにしようで、
うん、
歯磨きについて、中心にしていて
取り組んでいる
取り組んでいます、うんうん、と2人とも歯磨きのやっぱり磨き残しが多かったので、家庭での取り組みとしては歯磨きができているか見届けたりしていたんですけど、
うん、
まあいつまでたってもやっぱり磨き残しが多かったので、もう歯磨きの磨き残しのチェックの薬を買ってそれでチェックをするようにしてます。
あ、はいはい、あなるほど、はい、あれですよね、学校とか幼稚園で歯磨き指導の時に使う、はい、
ピンク
磨き残しの部分が赤くなるお薬をお家でも使って、はい、ここが磨けてないよっていうのをやってるってことですね。これ頻度としてはどれぐらいの頻度ですか。
最初の時には週に3回ぐらい使っていたんですけど、もう今は1週間に1回、
はい、
週末に兄弟でどっちが綺麗か綺麗に磨けてないのかっていうチェックを兄弟で競ってやってるようにやるようになってます。
6年生がお姉ちゃんで4年生が弟くんだったけど、はい、2人でこういいってしながら磨けてないじゃんとか言ってるんですか。
やってます。
そうなんだ。そうですか。どっちが上手ですか。
どっちも似たような感じでやっぱり前歯だけが綺麗にいつまで経っても
なんかあるですね、
うんうん、そんな感じでちょっと横とかがやっぱり濃ゆく
磨き残しがあって
やっぱりあるけれども、うん、少しずつなんですけどやっぱりそこが磨けてないのが分かってきてるので、
うん、
やっぱり鏡を見ながらやって、まあ、やる時間も3分以上かかるので綺麗には磨けるように少しずつなってきてます。
うーん素晴らしいですね。一番下のお子さんが一番綺麗に磨けてたりするって言ってましたけど、はい、そのお子さんはおいくつなんですか。
3歳。
あー3歳の子がそんなに上手に磨けるんですね家庭の環境かもしれないですね。小さい頃から一緒にお兄ちゃんお姉ちゃんとやってるってことですもんね。
鏡を見ながらしっかりその子はやるので、
わーそうですか。
やっぱり違うんだなと思って。
なるほど。性格も全然違います
、 違いますね。
なるほどね。同じお腹から生まれてきて、うん、同じ環境で育ててもね、ね、面白いですね。はい、そうですか。いやそれぞれのご家庭で本当にこう、うん、本当に取り組んでいるでこう 成果が出ているっていうのをお聞きして素晴らしいなと思います、うん、でうまくいってるところうまくいかないこと何か原因とかがありますか。思い当たるところがありますか中村さん。
そうですね、やっぱり自分の好きなことをしてる時とかはやっぱりそっちにも集中していて、いくらまあ声ちょっと声かけても後からするよなんて答えが返ってきて、まあなかなか準備を始めようとしないので
今してほしいんだけどお母さんっていうところですね。
はい、なのでまあそこがうまくこうで乗せてあげられればいいなと思いますけど、まあ一番困っているところかなと。
どうしたらいいかなそれは。まあやりたいことなんか好きなことやってる時はもう絶対そっちが勝ちますもんね。待つか待ちましょうか。
待ってますから待ってるかな。
頑張ります。
待ってしまってるかなっていうそこですね。
そこですね。もう自分が待っているかどうかっていう
ね、はい、親も鍛えられますよね。
多いですが、
はい、うん、小原さんいかがですか。何かそのうまくいっているのはここが良かったかなとか、うまくいかないところなんか原因とか思い当たるところがありますか。概ねうまくいってるっぽいですけどね、
歯磨きをやっぱり自分の目で磨けてないのか、うん、目で確認できたのが一番良かったのかなって、本人たちもいつまでも仕上げ磨きをしてもらってたらもうずっとそのまんまになってしまうので、うん
ね、仕上げ磨きもそのお母さんにとってお茶も洗わないといけないのに明日の準備もあるのにって思いながらしてるのかなと思いきや、そうでもないんですね。どんな感じですか？
もう寝る前になったら、うん、寝る前だからもう歯磨き行ってって言って、うん、そしてもう順番に3人が
次自分の歯ブラシと仕上げ磨きの歯ブラシを持って順番にやってくる、なんかその時間はとてもその時間でいいですね。暖かくってこういい時間ですね、うん、小原さんもその時間がやっぱりこうちょっとなんでほっとしたりというか子育ての醍醐味というかちょっと、ね、大げさかな。
6年生とかなかなか近くに来ることいつもはないので、
あ
その時ぐらいですかね。膝に、うん、膝っていうか、
うんうん、
寝かしてやることとかも まあ、その仕上げ磨きの時間しかないので。
あ、なるほど。歯磨きのことよりも親子 そのスキンシップというか、うん、触れ合ったりこうお母さんを独り占めする時間でもあったりするのかもしれないですね、うん、いいですね。小原さんの優しい表情がなんかもう物語ってますね。ねえ、うん、そうですか、わかりました。三船小学校の皆さんはもうみんなこんな感じでご家庭で取り組んでらっしゃるのかなと思うと本当に素晴らしいなと思うんですが、またぜひこんな風にさらに成長しましたよとか、来年度はこういうことに取り組んでいきますよとかね、ぜひぜひまたご紹介いただきたいと思います。はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
では丸くなった後半です。今日は家庭教育サポーターの、土屋敏子さん、そして瀬戸紗友子さん、お二人お越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
三船小学校の家庭教育学級、うん、取り組み素晴らしいですね。
すごいですね。
ね、後ろの方で聞いていただいてましたけど、どんな感想ですか土屋さん。
うん、なんか自分の時はほったらかしてた気がするんですけど本当きめ細やかですよね、
う
ん、私もそうすればよかったんですけどな、ね、本
当同じ
で、うん、4人だったから結構、うん、なんかもう子供たちに任せてしまって、
はい、
虫歯も作ったし
、うんうん、
でも反面教師なのか孫には作って虫歯を作ってなくて、中学それこそスキンシップのあれじゃないですけど、中学生になるまでまだ仕上げ磨きをしてますよね、
うん、
だからいい、ね、ちょっと反面教師でよかった、うん、
その仕上げ磨きもちょっとさっき話しましたけどいつぐらいから始まったんでしょうね。私は親には仕上げ磨きしてもらってない世代です。
ですよね。私たちやったことないです。
ね、うん、ですよね。子供には私はちょっとだけしてました。あまり一生懸命じゃなかったけど。はい、どうですか。お子さんにはしてなかった。卵ちゃんたちはしてもらってる。
ちょっとはしたような気がするんですけどね。なんかでも忙しかったから。うん、
なかなかね。
虫歯の治療の後、うん、歯医者さんで歯磨きの練習をなんか何回も行って、うん、まあ、お金取られるんですけど、
お金取られるの？
それで本当に歯磨きが上手になりましたよね。
そうかそうか、
うん、歯科衛生
士さん、お金を払ったことだけありましたね、
うん、そういう歯科衛生士さんのあれがあるんですかね。
うん、そうか。瀬戸さんいかがですか。
うちの場合も上の子が虫歯はできて、うん、歯が痛いとなった時に初めて歯医者さん行って、うん、 てっていう感じで、はい、痛い思いをしたんですよ、うん、それが下の子にも伝わってるみたいで結構それ以来治療してからは、まあ、上の子はきちんと磨くというか、うん、でも男の子ですから、ね、その私たちも仕上げ磨きなんてやってないもんですから、うん、もうそのままの状態で学校の検査で増えたとか
虫歯が増えたとかね、
う
ん、
そうそう増えたそういう結果をして、そうです、でも それからでも、もうちょっとタイミングよく、うん、あの季節欠行くようになってからは大丈夫になったみたいで、下の子もそのなりね痛い思いはしたくないか勉強になって、だから私が教えたというかそういうのではなくて
自分で学んだというか自分で経験からこれは嫌だなと見分けるようになったってこと、
だから娘たちの時代は今孫たちに一生懸命それこそ今の三船賞のね、はいはい、お母さん方と一緒で仕上げやってますんで、
歯が子供の時痛かったですよ、虫歯があったから。え、今の子たちって虫歯などう歯が痛い経験ありますか、中村さん、小原さん。ないんだ、すごい、ね、
すごい、
すごい、そうやってなんだろう、ちゃんと親が仕上げ磨きをする時代になってちゃんと成果が出てる、功を奏してるっていうことなんです ね。そうか、それは素晴らしいけど歯医者さんは儲からない？そんなことない、そんなことないね。
で大丈夫、うん、大丈夫ですね。まあ、一番ね人生歯が大事と言いますから、そうそう、ね、歯磨きが一番大事で、
うん、美味しく、うん、やっぱり、ね、好きなものを食べたいし、そ
うそう、うん、だから子供のうちにねきちんとやってることが一番いいことですね、
う
ん
う
ん、
精神感づけるっていうのは素晴らしいですね、うん、そうなんですね、そうかそうか、うん、あの自分のことを自分で中村家は、ね、あの子供ができるようにって学校の準備をっていうようなお話もありましたが、お二人は子育て中いかがでしたか、うん、お子さんが自立できるようにその任せるみたいなところもありました、
やっぱり失敗しないと、うんうん、あ、自分が困ったってことにならないとやっぱり、うん、気付けないですよね。
そうなんですよ
ね、もうだから何か忘れたとか、うん、雨が降っ、朝出かけるときに雨降るよ、ね、傘持ってた方がいいよ言ってても持っていかなかったら2、30分するところをちゃんと雨なしで帰ってくるね、傘なしで帰ってくるみたいな感じでやっぱり困って初めてかなって経験するっていうことをしているので、うちもどっちかというと自立をさせたいなと思ってても、うん、時々は、ね、うん、ついつい早くしてみたいな声が出るように、あれしてこれしてって手伝っちゃう時もあるので、うん、あったので、うん、難しいですよね、
そこの兼ね合いですよね、そうそう、あんまりほったらかしでもいけないんだろうし、もういけないし、大事なことはちゃんと伝えてあげたり、うん、こう手を貸してあげることも必要なんでしょうけど、ね、うん、本当に子供が困ってで自分で考えて行動できるようにならないといけないっていうのを私もちょっと学んだことがあって、うん、それはやっぱ難しいなっていつも思いますね、うん、瀬戸さん遠くを見つめてらっしゃるみたいで、土屋さん、
なんかそんな
どうですか、子育て振り返って、
あの意識してそういうことを私考えて記憶があまりなくてとにかく早寝早起きだったので、もう6時には起きてたから、なんかもう子供に任せて余裕があるから多分準備もちゃんとできたのかなと思う、まあ、早寝早起きだけはちょっと自信があるというか
お仕事されてるとね時間的に早いから
早く寝せて、うんうんうん、寝せてっていうよりも疲れ切って寝て、本当に8時半頃までには小学校6年生ぐらいまでは寝て、朝はもう6時ごろ起きてたから、だからなんか忘れ物とかもしたのかどうかもわからないけど、でももう自分たちでやってた、うんうん、そのあまり記憶がないんですよね、どうしたのこうしたのって言った、
子育て成功だったんだと思います、うん、ね、
うん、どうなんだろう
そうかそうか、あの三船小学校のね、今日のその、うんうん、あのいただいている年間計画というかテーマの中にも早寝早起き朝ごはんっていうのが あるんですよ。でこれって明日どっからスタートかなって思うんですけど、早く起きるがやっぱ大事じゃないですかね。それで一日スタートして早 早く起きれば早く寝るんですよね、うん、でも今もこの最近のもう世の中いつまでもお店も開いてるしテレビもあるし家族がこうワイワイやってると子供もなかなかね寝つけないっていう環境もあったりするんですけど早寝早起き朝ごはんやっぱり小学生ね子供がちっちゃいうちは大事なんだろうなって思いますね。
今そういうわけにいかないですね。
そういうわけにいかないんですよ。
なかなか
寝ない、街がなんか寝ないですよね。ね、まだまあ間ぐらいだとまだいいでしょうけど、なんか鹿児島市内だったりそれこそ東京とかね大都市だったりするともっと環境が違ってくるんでしょうけどね、
うん、うちテレビもなかった、う
ん、あその子育て中だから
多分いや小学生の頃はなくて、うん、別にその目的があってなかったわけじゃなくて本当になかっただけのことなんですけど、うん、だから多分早く 寝てたのかなと。でも今ゲームはあるし、
そうそうそうそう、
もうテレビも
誘惑がいっぱいなんですよね。
いっぱいだから、うんうん、孫たちそういうわけいかなくて、うんうん、やっぱり大変だなと思います、
うんうん、お孫ちゃんがやっぱり自分の子育ての時とは違うなって時代がやっぱ変わってきてるなっていうのは感じますね。そうですか。はい、今日はねまた三船小学校のこの素晴らしい取り組みのおかげで、うん、貴重なねこう紹介をしていただけた気がします。でこの番組は最後我が家の子育てプチ自慢ほっこりエピソード今日もご紹介しますね。ご一緒にお付き合いいただきたいと思います。まずは子育てプチ自慢からラジオネームネグさん。挨拶はしっかりできる子になってほしい。これはずっと母の願い。人に会ったらまず挨拶とうるさく言ってきた。散歩中高校生とすれ違った。その高校生は音楽を聴いていて息子が挨拶をしたが気づかれなかった。息子は高校生に人に会ったらまず挨拶でしょうと言ったいやーこの息子さんは勇気がありますね。
本当勇気あります
ね。面白い、うん、でも私も割と挨拶ちゃんとしたい方なんです。で挨拶して挨拶返してもらえなかった時すごい悲しい気持ちになりますよね、うん、まあ、この高校生も悪気があったわけじゃなくてたまたま、ね、音楽聞いてたからかもしれませんけど、
うん、ね、
しっかりね、うん、お母さんの願いが体に染み付いているようです。ではほっこりエピソードいきましょう。ラジオネーム NN さん。小3小1年中の男の子子育て中です。毎日あっという間に時間が過ぎます。自分が楽をしたいのでいつも3人でお風呂に入らせているんですがちゃんと洗えているのか気になりこの前私も一緒に4人で入ったところお母さんと入るの久しぶりだと3人とも嬉しそうでした。何歳まで一緒に入ったてくれるかなというほっこりエピソードです。
男の子だから
ね。男の子だからはい。ということで今日も我が家の子育てプチ自慢ほっこりエピソードで終了です。今日もお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。